前回の箇所を少し振り返ってみますと、前回はいわゆる三条の変貌と呼ばれる、誠にですね不思議でまた素晴らしい出来事が記録されていたわけであります。もう昔々のですね旧約聖書の歴史上の人物であるはずのモーセとエリアが現れて、そしてこのイエス様と語り合っていたと、そこにですねこの居合わせた、それは山の上での出来事であったわけですが、使徒ペテロ、そしてヨハネ、ヤコブの3人の弟子たちでありました。でそのもうこの世のものとは思えないあまりの素晴らしい光景にですね、ペテロがイエス様に申し上げました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためですと、そのことについて聖書はですね、ペトロは自分でも何を言っているか分からなかったのであると、こう書いています。あまりのこの素晴らしい光景にですね、ずっととにかくこの場所にいたいと、そういうこのペトロたちの気持ちがよく表れていると思うんですね。もうここに小屋を建てますから、もうずっとここにいてください、私たちもここにいたいというですね、そういうペトロたちの気持ちがよく表れている、そういうふうに思います。でこれは前回も申し上げたわけですが、私たちもですねこの礼拝の中で、あるいは個人の祈りの中で、もう主の臨在に触れるといいますか、もうイエス様が本当にそこにおられるということが迫ってきてですね、そういうこの素晴らしい体験をすることがあるかと思いますけれども、そういう中にずっといたいというふうに、そういう時は思うわけですね。しかしいつまでもお礼拝を続けているわけにもいかない、またずっとこの祈り続けているわけにもいかない、この世の生活に戻っていかなくてはならないわけです。この世の現実の中に私たちはこの世で生きている以上戻っていかなくてはいけないわけですね。それはこの例えば私たちの今この礼拝で申しますと、礼拝の最後には祝祷というのがあります。祝祷というのは祝福なんですね。これはどういうことかと言いますと、神様の祝福を受けてまたこの世の中に戻っていくというのが祝祷であります。礼拝で神様の恵みをいただいて、そしてまたこの世の中にイエス様から派遣されていくわけなんですね。ですから教会の礼拝の考え方というのは、この教会の礼拝が私たちの家といいますか、本拠地といいますか、ホームグラウンドなのであります。でここがこの何かどこか他からやってきて礼拝出かけてくるっていうんじゃなくて、この礼拝がですね私たちのホームグラウンドであり家であり、またこの本拠地なんですね。でそこで神様から恵みをいただいて、神様によってこの世の中に派遣されていくわけです。そしてそのための祝福が祝祷なんですね。ちなみにその後オルガンの奏楽が、高奏が弾かれるわけですけれども、この高奏というのは何かと言いますと、昨年私たちの特別伝道礼拝に奉仕してくださいました楠本史郎先生によれば、それはこの世に派遣されていく時の行進曲であるというふうにこうおっしゃっています。そういうものなんですね。ですから私たちはいつまでも礼拝の中にいたい、あるいは祈りの中にいたいと、こう神様の身近に感じられてですね、そういうふうにこう思うことが多々あるわけですが、しかし私たちはそれを終えてこの世の中にまた戻っていく、使わされていくわけであります。でペテロたちもですね、もうここに小屋建てますからずっとここにいてくださいと、私たちもこの素晴らしいですね天国が垣間見えたような この場にいたいとこう願ったわけですけれども、それはかなわず雲でこの3人は覆われましてですね、雲の中から声がした。これはもちろん神様の声でありますけれども、するとこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえたというのであります。そしてそこにはイエス様だけがおられた。そしてイエス様と共に山を降りていったというのが前回の箇所であります。で、山を降りていきますと、そこは現実の世界、この世の現実の世界であります。この世の現実はですね、私たちが生きている通りであります。楽しいこともあるけれども、辛いこと、つまらないこと、苦しいこと、悲しいこと、そういうこともたくさんあるわけであります。その現実の世界に山を降りて戻っていったわけであります。そうしますと、そこにはもうすでにイエス様のお帰りを待っていた大勢の群衆が出迎えたということが書かれているのが今日の聖書の箇所であります。そうしますと、その中から一人の男が大声で叫びました。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取り付くとこの子は突然叫び出します。こういうふうに叫んだわけですね。そのように、それはお父さんでありまして、聞けば我が子がですね、悪霊、我が子に悪霊が取り付いて、その我が子を苦しめるんだというわけであります。そういう訴えがすぐさまなされたわけであります。これがこの世の現実の世の中ですね。いろいろな困難な問題に起こっている、非常にこの辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、そういうことが直面しているわけです。たちまちそういう世界に戻ったわけであります。で、しかもですね、この父親、お父さんが言うには、この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに頼みましたができませんでしたと言うんですね。つまりイエス様がペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の人たちを連れて山の上に行っている間に、麓で待っていた他の弟子たちのところに、このお父さんは苦しむ我が子を連れてきてですね、悪霊を追い出してください、追い出してくださいと、こうイエス様のところに連れてきたんです、こういうふうにこう言ったんでしょう。で、ところがその弟子たちにはできなかった、悪霊を追い出すことができなかった、この子を癒すことができなかったというのであります。さて、そういうところを読んで、私たちはですね、なぜ弟子たちにはできなかったんだろうかと思わないでしょうか。なぜ人たちにはできなかったんだろうかと申しますのもですね、このルカによる福音書の9章の最初のところでありますが、この9章の1節ですね、もうすでに学んだところでありますけれども、そのところでイエス様は12人、つまり12使徒を呼び集めて、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったと、そういうことが書かれているわけです。そしてですね、実際に弟子たちが、この12人の弟子たちがイエス様の代わりにですね、方々の町や村に神の国の福音を述べ伝えるために出かけていったわけです。そうしますと、果たしてイエス様がお授けになったその力の通りですね、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したとこう書かれているからなんですね。ですから、もう少し前にイエス様はこの十二弟子たち、人たちに病気を癒す力と権能、悪霊に打ち勝つ権能と力をこうお授けになった。そして実際にその通りに十二人たちはこの方々の町や村行って、病気の人を癒した、悪霊を追放したわけであります。ところが今日の聖書の箇所では、この息子を持つ、苦しむ息子を持つ父親がですね、 弟子たちに頼んだんだけどもできなかったと、こういうふうに答えているわけです。これ一体どういうことなのか。イエス様は人たちにこの病気を癒す力をお授けになったんじゃないのか、悪霊を追放する権能をお授けになったんではないのかと、なのになぜできなかったのかとこう思うわけであります。一体なぜだろう。まあそのイエス様がですね、山の上に行っている間、具体的に麓で他の弟子たちとこの父親との間のやり取りがこうこうこうであったと具体的に書いてないもんですから、よくわからない面もあるわけですけれども、しかしその続きの、その父親の言葉に続くイエス様のお答えを読むとヒントがあるわけであります。イエス様はまず41節でおっしゃいました。なんと信仰のない横島な時代なのかと。まあ、これはですね、まあ、もう少しこう詳しく申し上げますと、なんと信仰のない横島な時代なのかの頭にですね、実はギリシャ語聖書原文では王という言葉がついてるんですね。王というのは何かというと、アメリカ人がよく言うところのオーマイゴッドの王ですね。もう日本流に言えばあーってことになるでしょう。もう嘆きの言葉が実はくっついているんです。ですからイエス様はここであーと、もうガクッとこう来られたわけですね。もう嘆いて、あーなんと信仰のない横島な時代なのかと、もうため息交じり嘆いておっしゃったわけであります。でこの横島な時代なのかの横島、私はこの聖書の名訳だと思うんですね。原文では曲がったとなっているんですが、それを横島と訳したのは大変分かりやすいと思います。つまりなぜこの弟子たちには先にイエス様を派遣した時には病気を癒し悪霊を追い出すということを弟子たちはしていったのにもかかわらずですね、このところではイエス様は、この弟子たちはそのことができなかったのかということについて、イエス様はああなんと信仰のない横島な時代なのかとおっしゃった。つまりその原因はですね、何かというと信仰がないということがまずおっしゃってるわけですね。でもう一つは横島であるということをおっしゃっているわけです。つまり信仰がないということと横島であるということが原因だということが、このイエス様の言葉で現れているわけであります。さらにこう続くとですね、はっきりします。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。次です。あなたの子供をここに連れてきなさいと、こうイエス様はおっしゃったわけです。まあ、何気なく読むと読み過ごしてしまうんですが、あなたの子供をここに連れてきなさい。ここにというのはどこでしょうか。もちろんこれはイエス様のところにであります。イエス様のところに連れてきなさい。私のところに連れてきなさいとこうイエス様はおっしゃったわけです。つまり、その苦しむ我が子をですね、このお父さん、弟子たちのところではなくて私のところ、このところに連れてきなさいとこうイエス様はおっしゃっているということなんですね。それがこの弟子たちがこの子供からですね、悪霊を追放することができなかった原因だということがわかります。これも先ほど申し上げましたように、このルカによる福音書9章の最初では、人たちは先に悪霊を制し、また病を癒す、その力をイエス様から与えられていたのではなかったのだろうか、こういうふうにこう不思議に思うということを先ほど申し上げましたですね。ではあの時はどうだった。最初イエス様によってイエス様の代わりとして もう方々の町や村にですね、神の国の福音を述べ伝えるために十二使徒が派遣された時はどうだっただろうか。初めてのことですから、その時弟子たちはすごく心配だったと思うんですね。何も持たないでいくなとイエス様もおっしゃったわけです。何も持たないでどうやって食べていくんだろう、泊まるどこに泊まったらいいんだろうと、まあ、いろんなことが、病気を癒せとこうおっしゃったけども、神の国を福音に述べ伝え病気を癒すわけですけども、そんなことが自分たちでできるとは思えないわけですね、どう考えたって。ですからもう心配で、ものすごく心配でですね、そしてこのイエス様、もうあなたがそうおっしゃったんで行くんですよ、もうイエス様お願いしますよ、本当にこのイエス様にすがる思いで出かけていったと思うんです。もうイエス様を信じるより他になかった、自分たちできっこないわけですから、そういう思いで行ったと思うんです。そして実際に町や村を回っていきますと、報告の通りですね、病人を癒し、神の国を述べ伝え、悪霊を追放していったわけです。あ、本当にイエス様のおっしゃった通りだったと、こういうことになったわけですね。で、ここからは私が思うところでありますけれども、そういう経験を少し前に弟子たちはしたわけです。自分たちがイエス様から授けられた権能によって病気を癒し、悪霊を追放するというですね、そういうことをした。もし実際に病気の人が癒され立ち上がるのを見てきたわけです。体験してきた。もちろんそれはイエス様にお願いしますよっていう思いで言ったわけですけども、そういう経験をしているうちにですね、知らずのうちにですね、自分の気がつかないうちかもしれません、知らず知らずのうちにですね、弟子たちは何か自分に病気を癒す、あるいは悪霊を追い出す特別な能力が備わったんだという勘違いをしていったんではないか。これを聖書では高慢というんですね。もう何にもできない弟子たちだったのに、イエス様のお言葉に従っていったところ、病気を癒していった、福音を述べ伝えていった、悪霊をで困っている人から悪霊を追放していった、そういう経験をしているうちに、知らずのうちに何か自分は特別な能力を持った人間だという勘違いですね、そういうことをが高慢の目が生まれていったのではないかと私は思うわけであります。しかしそういうものではありません。弟子たちには今日できなかったわけであります。そういうイエス様の授けるお力、まあ、後の教会でいうと聖霊の賜物ということになるわけですが、それは何かその人に特別に備わった能力などというものではありません。その都度イエス様、神様からいただかないといけない力なんですね。もうイエス様の名前抜きにはありえないことなのであります。弟子たちの能力ではない。しかしこのことはですね、この弟子たちだけの問題ではありません。というのはイエス様が41節でですね、なんと信仰のない横島な時代なのかとおっしゃってるわけです。お前たちはとこう言ってるわけじゃない、時代なのか、まあ、時代ってこの世の中ってことです。つまり弟子たちの問題だけじゃないと言ってるわけです、イエス様はですね。なんと信仰のない横島なこのあなたたち、私たちです。私たちのことも含めてイエス様もおっしゃって、私もこう、まあ、そう言われるとですね、思い当たることがもうたくさんあります。何かですね、物事がですね、このイエス様のおかげでちょっとうまくいきますと勘違いするわけ、錯覚するわけですね。なんか自分には特別ななんか力があってですね、なんか才能かなんかあってですね、それでこのうまくいったんだと、何かこのそれがさらに講じるとですね、自分が何者かであるかのように錯覚をしていくわけです。これはですね、 牧師伝道者のものすごい誘惑でありますね。いや、しかしこれは牧師伝道者だけの問題ではありません。これは信徒の方々にとってもですね、イエス様のおかげで例えばうまくいったのにお祈りしてですね、ところがイエス様に感謝するのではなく、何か自分が才能や能力があってですね、うまくいったんだとこう勘違いをしてしまう、そういうことっていうのは私たち全ての人にあるわけなんです。それが誘惑であります。私はですね、そういう失敗を何度も繰り返してまいりました。何か物事が少しうまくいくとですね、もう本当に情けない人間だと自分で思いますけれども、何か自分がちょっと大した人間であるかのようにこう錯覚してしまうわけなんですね。思い上がってしまう。その結果また失敗をする。神様からお叱りを受けるわけであります。そして自分自身が砕かれるようなことをこう繰り返してまいりました。で、そういう失敗をですね、何度も信仰生活を送ってまいりますといたしましてですね、そしてようやく分かってくるわけです。何が分かってくるかというと、栄光というのはただ神様だけのものなんだなっていうことが、私たちは信仰生活を通して教えられるわけであります。私が昔若い頃のですね、恩師の一人でありますボストロム先生というアメリカ人の宣教師の先生はですね、ある時こうおっしゃいました。私は人から褒められたらありがとうと言ってすぐ忘れることにしていますと。ああ、本当だなと思いました。あんまり褒められるとなんか高慢になってしまいやすいんですね、人間は。だからありがとうと言ってすぐ忘れることにしていると。まあ、私はそうありたいと願ったことを思い出しました。弟子たちは先にイエス様から使わされて福音を述べ伝えて、この病気を癒し、また悪霊を追放するという、そういう経験をいたしたもんですから、そこで何か錯覚をしてですね、自分たちが何か特別な能力、才能を授かったんだと勘違いをして、そしてこのイエス様とペテロ、ヨハネ、ヤコブのがですね、この山に登っている間に、このお父さんが苦しむ親子を連れてきたわけですけれども、まあ、言ってみれば、どれどれ、私が悪霊を追い出してあげましょう、私が悪霊を追い出してあげましょうと、こういうふうに言ったのではないかというふうに思います。しかし、栄光は主のものであります。それは、ゆえに悪霊を弟子たちは追い出すことができなかった。そして今日の箇所でイエス様は、41節の最後でですね、あなたの子供をここに連れてきなさい、イエス様のところに連れて行かないとダメなのであります。人間のところに連れて行ってもダメなんです。問題をですね、イエス様のところに持っていかないとダメだということを教えられるのであります。で、私たちはですね、よくもちろん祈るわけですけれども、祈りというのは問題を神様、イエス様のところに持っていくということであります。私がこの敬愛する先生のお一人にですね、能登半島の私が輪島教会時代の隣の教会でありました、隣といっても自動車で1時間近くかかるんですが、七尾教会のかまど先生がおります。で、かまど先生はある時こういうお話をしてくださいました。釜野先生が神学校を卒業して七尾教会に赴任をされました。大変能登の教会は皆小さな教会でありますけれども、その七尾教会も小さな教会であります。そうしますと、この幼稚園を併設してるんですね、七尾教会は。その幼稚園の仕事も兼務することになったわけであります。しかしこの当時七尾幼稚園の園児数が少ない、地方に行きますと幼稚園というのはどこも苦戦しているわけであります。で、園児が少ないというのは私立の幼稚園にとってはもう経営上大変な危機困難なことになるわけなんですね。 そしてこの先生が赴任されて2年目にはついに園児が13人になってしまったそうであります。それでこの鎌尾先生はですね、困ってですね、理事のお一人で、幼稚園の理事の一人でもあった当時の北陸学院長番匠哲夫先生のところにですね、相談に行ったそうであります。それは4月29日のことだったそうです。もう4月29日ともう園児募集はとっくに終わってるわけですね。だいたい私立幼稚園の園児募集というのは前の年の10月から始まり、だいたい10月で半分以上決まってしまうわけなんですね。転勤族やそういう方のことを考えましても、もう3月にはもう決まっちゃってるわけでありまして、4月29日というのはもうとっくに園児募集ということが終わっている時であります。それで困って鎌尾先生は北陸学院長の番匠先生のところに相談に、で鎌尾先生は番匠先生にですね、先生、園児数が13名になってしまいましたとこう言ったそうであります。そうしますと番匠先生は何を言うかと思ったらですね、イエス様の弟子の数より一人多いねと、大丈夫だ、祈ろうと言ってお祈りされたそうです。そして鎌尾先生を返された。鎌尾先生はですね、相談に行ったのに祈っただけで返されて、何だと思ったそうです。何かいい知恵を貸してくれるのか、理事の一人として資金援助を期待したかどうか分かりませんけども、何かこの力になってくると思って言ったら、イエス様の数より弟子の数より一人多いね、祈ろうと言って祈って返され、何だと思って、不満に思って帰ったそうです。ところが帰って翌日の30日に新しく2人の子供が入園したのだそうです。さらに数日してまた入園してきた、そういうことが出来事が起こっていった。そして七尾幼稚園は次第に持ち直していったということであります。私たちはですね、何もできないのであります。人間には何もすることができないかもしれません。私にも何も助ける力はありません。しかし私たちにはない、まずこの事実を踏まえなくてはいけないわけですね。その上でイエス様にはお力があるということであります。私たちが祈るというのはなぜ祈るのか、それは私ではなくてイエス様のところに問題を持っていく、連れていくということであります。弟子たちのところではダメだったんです。イエス様のところに連れていかなければダメだったのであります。私たちはこの信仰生活でですね、イエス様のところに祈りによって連れていくことができる、なんとありがたいことかというふうに私は感謝をいたします。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちは何かあるとすぐに思い上がってしまうものでありますけれども、栄光はすべて主のものです。どうぞ私たちイエス様のもとにあらゆる問題を持っていき、そしてどうかイエス様がそれを解決してくださることを信じ待つものであらしてください。どうか兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを大きく祝福してください。イエス様が共に歩んでくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。